研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究員は農研機構西日本農業研究センター島根県大田研究拠点畜産鳥獣害研究領域先端放牧技術グループ長の渡辺成康さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は GPS を使って牛の行動を知るということについてお伺いしていきたいと思います。まず渡辺さん、大田研究拠点っていうのは島根県のどのあたりにあるんですか？
まず大田市の場所なんですけれども、島根県の地図を頭に思い浮かべてもらって、思い浮かばないかもしれませんけれども、島根県の東側の方に松江市があって、そこから西に30キロほど行ったところに出雲市があって、さらに30キロメートル西に行くと大田市があります。大田市は島根県の中央付近にあります。大田研究拠点なんですけれども、大田市駅から5キロほど南側、中国山地の方に行ったところにあります。
はい、結構山の中なんですね。
そうですね、はい。
ね、そこで渡辺さんの所属している畜産鳥獣害研究領域、これについてご紹介ください。
畜産鳥獣害研究領域は、肉用牛、主に黒毛和牛の畜産に関する研究と、イノシシやシカなどの野生動物による農業被害対策の研究を行っています。畜産鳥獣害研究領域の研究者は、現在13名ほどいまして、4つのグループのどれかに所属しております。鳥獣害の対策研究を行うグループが1つあって、畜産に関する研究を行うグループが3つあります。で、3つグループのうち1つはその牛の繁殖と育成に関わる研究を行うグループ、もう1つが肉用牛の肥育、これは地元で採れた稲などの飼料を用いて牛を健康に成長させることを研究する肥育グループ、そして最後に、私が所属しています放牧や装置、装置というのは草地のことなんですけれども、草地管理を行う先端放牧技術グループがあります。
じゃあここでちょっとプライベートなんですけども、渡辺さんお聞きしていいですか？
はい。
島根県大田市っていうのはいつ頃行かれたんですか？
来たのは、昨年度の2017年10月に大田市の方に移動してまいりました。今ちょうど1年2ヶ月ぐらい経ったところです。
じゃあその前はどちらにいらっしゃったんですか？
北海道札幌市にあります北海道農業研究センターというところに15年ほど勤務していました。今おります西日本農業研究センターと同じように、農研機構の地域農業を対象とした研究センターの一つです。
じゃあ北海道でも先端技術の研究をされていたんですね。
そうですね、はい。北海道にいた時は主に大規模な、装置放牧地を対象として GPS 首輪や加速度計やドローンなど現在もこちらで使っている先端機器を使って研究をしていました。
お仕事だけだったらね、ちょっと疲れると思うんですけども、休暇は何をしてらっしゃるんですか？
強いて言えば、こちらに来てよく散歩をしています。大田市はその前任地の札幌とは違って、生えている植物とか聞こえてくる虫の鳴き声が違うので、新鮮で面白くて良い気分転換にもなります。また運動不足解消も兼ねてます。こちらで散歩していてガシャガシャガシャガシャってうるさい虫がいるなと思ってたんですけれどもそしたらそれを調べたらクツワムシという虫で、歌でよく出てくるクツワムシだということで、
なんか歌ありますよね。
そうですね、ガチャガチャガチャというありますね、
クツワムシとかやってね。
そうですね、はい。
なるほど。で、やっぱ感動されましたか？
そうですね、はい。
ちょっとプライベートをご紹介させていただいたんですけども、それでは今回のテーマ GPS を使って牛の行動を知るについて伺っていきますが、渡辺さん、 GPS っていうのは何なんですか？
グローバルポジショニングシステムという略で GPS なんですけれども、
はい、
車のカーナビにも使われているシステムです。で、自分が今地球上でいる位置を緯度経度で教えてくれるシステムとなっています。で、例えば福山市で GPS 受信機を持っていますと、緯度が約 34.5 度、経度が約 133.4 度と出てきます。で、兵庫県明石市が東経135度で日本の標準紫外線の町として、指定されていると、昔中学生の時に習いましたけれども、福山市は 133.4 度でそこに近い値が出てきています。1度の差はだいたい 100km ほどの距離になります。 で、この緯度経度を出す仕組みですけれども、 GPS 衛星という人工衛星が30個以上宇宙に地球を取り囲むように配置されていまして、それぞれ電波を発生させています。で、その電波を手元に持っている GPS 受信機が受け取るんですけれども、各人工衛星から電波を受け取る到達時間の差から現在いる位置を計算しています。まあ、GPS 受信機自体は本当に手のひらに乗るくらいの小さいものなんですけれども、その中で本当にびっくりするくらいの計算をしています。
なんか言葉だけは知ってますけどね、これでちょっと理解できました。
ありがとうございます。
はい、島根県で放牧地の研究をされていらっしゃるんですけども、 GPS をどのように活用しているんですか？
はい、先ほど説明いたしました、GPS を使うと、まあ、牛の行動が分かるんですけれども、まあ、これまでは放牧地における牛の行動については、牛に補助飼料をやるときや草柵の周りを見回りや装置の管理作業をしているときなど、日中の限られた時間の断片的な情報しか農家の方も持っていませんでした。で、この GPS 受信機を牛につけることによって、放牧したときに牛がどの時間にどこにいたかや放牧地のどのルートを通って移動しているかなど、放牧地での牛の振る舞いが具体的に分かってきます。
そうしますと、どんなことが可能になるんですか？
私たちの研究者側から放牧地における牛の滞在場所やルートなどを、そのコンピューターの地図上に示すシステムを提供したいと思っております。で、そのシステムによって地図を見ることによって、この場所はよく利用されているから重点的に整備してやろうとか、逆にこの場所は利用していないから放牧するのはやめてしまおうとか、あるいは牛の利用を促すためにここに水飲み場を設置してやろうとか、牧草を植えて牛にとって魅力的な場所にしてやろうかなどのアイデアが浮かぶかと思います。また GPS によって、その食べる時間が8時間から10時間に増えていたというようなことも分かりますので、今増えていたから放牧地の餌不足なんだとか、なので違う場所に放牧してやろうとか、放牧補助飼料をやろうなどの管理にも役立つことになるのではないかと考えています。
その牛の1日の行動パターンというのはどういうふうになってるんですか？
はい、まず牛はその私と違ってすごい非常に早起きで、放牧地では日の出とともに活動しています。日の出から 2,3 時間放牧地で草を食べていまして、その後午前中の10時くらいは、反芻をしたり昼寝をしたりしています。
ちょっと渡辺さん、その反芻っていうのは何なんですか？
反芻というのは、牛は一度にたくさん食べておいて胃の中に草をストックしてるんですけれども、それを一回、また噛み直す時、口よく放牧地にいるともぐもぐしてる時があるんですけれども、その時が反芻と言います。10時ぐらいから、まあ反芻したり昼寝をして、で12時から15時ぐらいにもう一回食べるピークがあって、さらに日没後の前後夕方ぐらいによく食べています。夏などは夜9時から12時ぐらいも食べている時もあります。その後夜中はじっとしてて、また朝の日の出時刻ぐらいから活動し始めます。で、1日で食べる時間が8時間、反芻している時間が8時間、休息している時間が8時間くらいになります。
まあ、放牧牛ということなんですけども、 GPS を使用するにはやはり一定の広さが必要ですか？
そうですね、大規模な放牧地とか、その島根県のようないろいろな場所が組み合わせた放牧地で牛の GPS データを取るのが面白いんですけれども、まあ、狭い場所でももちろん使えます。ただし現在牛に使っている GPS 受信機だと5メートルぐらいの誤差がある時があるのと、人工衛星の電波を遮るような屋根や鬱蒼とした森林ではもっと精度が悪くなりますので、そこは注意をする必要があります。
最後の方になってまいりましたけども、 GPS の首輪を利用した放牧の研究、これからの課題はいかがでしょうか？
現在 GPS などの機器を用いていろいろな放牧地での牛のデータを取っていますが、まだ研究段階なので、その今後はもっと具体的に GPS 首輪をつけると放牧地の管理でこんなにメリットがあったとかのデータや実践例を出すことが課題となっています。バッテリーの交換やデータのダウンロードから解析法など、現在開発している GPS 首輪の使い勝手をもっと良くして、研究者から農業改良普及員の方や一般の農家の方に利用してもらえるようにすることが、挙げられます。
渡辺さん、今後の展望、まあ、夢でしょうかね、それはいかがでしょうか？
まあ、今回話しましたようなアイデアや開発した技術が、まあ、少しでも他の方の参考になって広まっていければ嬉しいです。
早いね、実現を願っております。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日の研究員は農研機構西日本農業研究センター島根県大田研究拠点畜産鳥獣害研究領域先端放牧技術グループ長の渡辺成康さんでした。 GPS を使って牛の行動を知るについてお伺いいたしました。研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。